時刻は3時12分を回りました。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお送りしておりますナナコチャッタラジオ。ここからのお時間はゲストの方にご登場いただきましょう。それでは本日のゲストをご紹介します。舞鶴フィルムコミッションより山下さつきさんと渋沢元気さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてこの舞鶴フィルムコミッションなんですが、一体どういったことをされているんでしょうか。
はい、そうですね、フィルムコミッションというのが、映画やドラマなどの、ロケの誘致活動を、主にしてまして、映画の制作の方とその撮影に使わせてもらうそのロケの現場の方との仲介役になったりですね、あとはその撮影の時のスタッフさんに混じって一緒にお手伝いなんかをさせていただきまして、でその映画の公開とかが近づきますとその映画 を活用させていただいて、私たちの土地の PR に、活動などをさせていただいてます。2団体みたいなものなんですけども、はい、はい、
なるほど。ということはね、もうすぐ公開になる映画があるということなんですね。
はい、はい、そうなんです。
実は12月10日土曜日から全国一斉公開になります海賊と呼ばれた男、このロケ地に舞鶴が選ばれたということなんですよね。
はい、実はそうなんです。舞鶴のシーンの中では4カ所ロケに使っていただいてまして、はい、今回の映画でもバッチリ出ているということなので、はい、ぜひ紹介をさせていただきたくて、はい、
はい。じゃあね、このねロケ地に舞鶴が選ばれた理由を渋沢さんの方からお伺いしてもいいですか。
はい、はい、ですね、この海賊と呼ばれた男なんですけど山崎隆監督の作品なわけなんですが、はい、2012年にですね、実は一度舞鶴で山崎監督ロケをされてましてですね、はい、その時はですね三丁目の夕日、
あ、
はい、オールウェイズ三丁目の夕日で舞鶴で実はロケをされてます、
はい、
でその時にですねどうも、伺ってますとその時の舞鶴の、ロケ地ですね、その時は鳴流漁港でロケをされたんですけど、はい、その時のイメージがですね非常に良いイメージで頭の中に残ったみたいでですね、その時のイメージのまま、舞鶴で、今の作品の、海賊の呼ばれた男の作品のロケ地探しにお声掛けをいただきましてですね、でその時に、タイ漁港、今回ロケ地選ばれたのは結果タイ漁港だったんですが、はい、タイ漁港のロケーションを見ていただいて、表現はあれですけど、惚れていただいたとように、僕は理解してますけどね、はい、
なるほど、はい、その山崎監督が実は2012年に一度舞鶴に訪れていて、
はい、
でその舞鶴の風景を覚えていらっしゃった、
そうなんですよ。
それで今回この海賊と呼ばれた男のロケ地に、はいはい、そういえばあの港良かったなと、
そうです、そうですと思ってるんですけどね、はい、
ということで声がかかって、
はい、
で前回は鳴流漁港だったのが、はい、今回はタイ漁港での撮影と、
はい、いうことで、はい、
なるほど。このねタイ漁港っていうのがこの日本でも、はい、もうここしかないというぐらい、
そうなんですね、
素晴らしい風景なんです
よね。そうなんです、この山崎監督の、ロケをするグループですね、映画では山崎組という表現で言われるんですけど、はい、山崎組がこの作品を作るにあたって、日本国内をですねやっぱりどこいい場所ないかなって、ロケ地を探すわけなんですけど、はい、結構大きな山崎組なんですね、映画業界では大きな組なんですけど、はい、その方々がですね血眼になってロケ地を探したんですけど結果舞鶴しかなかったっていうのをスタッフからは聞いてますので、
わー、すごい、
そうですね、そういう意味ではお目にかなったロケーションが舞鶴にあったということになりますよね。
これ舞鶴市民として誇らしいですよね。
そうですね、それを聞いてねもう鳥肌が立ちますですね、はい、
そういった全国でいろんな、ね、映画のロケをされている方が、はい、もうここしかないと全国で、
そうですね、
というふうに言っていただいたのがこの舞鶴の大漁港の風景ということで、はいはい、ここの場所がその映画の重要なワンシーンになっているということなんですね。
そうですね、まあ正直私もまだ作品見れてないんですけど、まあ聞いてますとですね、まあ非常に大きな、まあ、象徴的なシーンでして、まあ、この中で、まあ、主役岡田准一さんが演じる主役の国岡徹三さんがですね、あの若い時に、まあ、小さなお店で始められるストーリーの中であるんですけど、はい、その時の、まあ、あの最初の、まあ、事業の最初の、スタートの場面をここで撮られたと聞いてますので、まあ、船を出せっていうシーンがあるらしいんですけど、船を出せっていうシーンを、まあ私、まあ当日ロケの現場でも見たんですけど、船を出せのシーンを、まあ10回か15回か見ましたので、はい、非常にまあ力の入ったシーンだったなっていうのは記憶にありますね。
なるほど、はい、そういったシーンでこの大漁港が撮影に使われているということですね、はい、そしてね、この役者の皆さん、地元民の方との交流もあったということなんですね。
そうですね、まあ、あの主役がですね岡田准一さんということで、まあ、舞鶴に来ていただいて1週間ほどロケで滞在いただいたわけですけど、はい、まあ、ロケ地がですね、まあ、先ほどから言ってます大漁港の他にですね、まあ、赤レンガパークですとか、はい、あとですねホテルアマービルの別館の受講案っていう、まあ、あの古い建物があるんですけど、はい、ですとか、まあ、あのロケ地がいくつかあったわけなんですけど、はい、まあ、ロケ現場でですねやっぱり、ね、カメラが回るオンのタイム時間と、うん、まあ、オフの時間があるわけですけど、オフの時にはですね、まあ、地元の例えばタイにお住まいになられている住民の方と、まあ、気さくにですねたわいもない会話をされたりとかいう場面も見ながらですね、ただ本番になると、まあ、そのいわゆる作品の中の、まあ、役者を演じられる、うん、まあ、当然なんですけど、まあ、そのオンとオフの切り替えがすごいなっていうのを、まあ、旗から見ててですねやっぱり役者さんだなっていうのは感じましたですね。
そのスイッチを間近でご覧になったんですね。
そうですね、 見ちゃいました、はい
はい、そしてオフの時は地元の方と和やかにお話をされて、
そうですね、
なるほど、はい、そういった、ね、現場の裏話もお伺いしたんですけれども、はい、ここでね一度お知らせを挟みましてお話の続きをお伺いしたいと思います、はい、ななこチャットラジオ、本日はゲストに舞鶴フィルムコミッションの山下さつきさんと渋沢元気さんにお越しいただいております。ということでね、12月10日から公開になります映画海賊と呼ばれた男のお話お伺いしているんですけれども、ロケ地マップっていうのを今作っていらっしゃるそうですね。
はい、そうなんです。それこそ、まあ、映画公開をしまして、舞鶴でも、まあ、先ほど言った通り4カ所で、映画の撮影を行われたということなので、皆さんにその知ってもらおうということで、うん、はい、まあ、こんなところでロケをしましたというマップを今作成中です。
はい、で先ほどのお話にありました通り、はい、大漁港でのロケ、そして他にも、
はい、そうですね、まあ、舞鶴で言いますと先ほど言いました赤レンガパークと、はい、ホテルアマービレの別館受講案、
はい、
そして日本板ガラスの社宅、うん、はい、もうどれも、まあ、その映画の、時代に背景にあった場所ということで気に入っていただいて、はい、撮影使っていただきました。実はですね、はい、その舞鶴以外でも、いくつか、撮影をしていただいた場所がありまして、
そうなんですね、は
い、ちょっとその撮影がそもそもその舞鶴でまずタイで決まりました、
はい、
そしたら他のシーンの撮影を結構近場で探されるっていう、まあ、制作側の、まあ、裏話みたいなのがあるんですけど、でその中で、まあ、他の近くで言いますと隣の綾部市、
はい、
とですね、あとは京丹後市、
あ、京丹後市、
はい、と与謝野町、うん、そして福井県の小浜市の方でも撮影が行われました。
そうなんですね、
はい、
そしたら舞鶴だけではなく、
はい、
近隣都市でも撮影が行われてと、
はい、そうなんです。で今回のロケ地マップはその近隣の、市町も一緒に共同でロケ地マップを作成しようと、はい、今制作を進めているところです。
そしたらその近隣の市町の皆さんと一緒に今現在制作中のロケ地マップ、
はい、
そしたらそのロケで使われたこんな場所の紹介 っていうのが載ってる、
ね、はい、そうですね、まあ、それこそ舞鶴、まあ、で言います、先ほど言った通りなんですけど、綾部ですと軍勢の綾部本社、
あ
で京丹後ですとその昇天橋桂の浜、まあ、海の浜ですね、うん、はい、で、与謝野町は茅 SL 広場、
あ、はい
はい、で小浜市の方は山川富子記念館ですね、はい、もうどれも 大事なシーンでたくさん撮っていただいたということなんですが、
はい、
はい、それこそ今回こう結構その一つの作品にその複数の市町が絡んで作成をすると結構珍しいパターンなんですけども、はい、それこそ今回はですね、まあ、地元の映画館福知山シネマと舞鶴八千代館とも協力して一緒に制作をしています、
うん、へー、そうだったんですね。結構珍しいことなんですかね、そうやっていろんな街で撮影を一緒にするっていうのはね。
ね、撮影自体はそこまで結構その制作の方々のまあ都合といいますか、うん、でまあ、近場で結構その撮影する場所を固めたりっていうのはよくある話みたいなんです、うんうん、で京都で撮影があったら他の撮影をじゃあ滋賀でしようかとかいうのも結構他の作品では聞いたりしたことがあるんですけど、まあ、でも今回このロケ地マップの作成にあたってはまあ結構市単独でしたりとかすることは舞鶴でも前の作品でしたことはあるんですけど、今回みたいに他の市と一緒になってその一つのロケ地マップを作るっていうのは少し珍しいパターンですね、
はい、そしたら今回はいろんな方の思いが一つになってできた作品、そしてこのロケ地マップということなんですね、
はい、はい、そうですね。
これがね、12月10日の映画公開に合わせて、
はい、そうですね、
現在発行予定と、
はい、そうですね、今制作を進めておりますので、はい、楽しみにしていただけたらと、はい、
気になるっていう方いらっしゃると思うんですけど、どういったところで手に入る予定ですか？
そうですね、今のところ、まあ、予定としましてはまあ、撮影もありました赤レンガパークとか、はい、まあ、舞鶴市内で言いますとその観光ステーションですね、西駅にあります、はいはいはい、あとはそうですね、
この FM 舞鶴さんでも置いていただけると、
は
い、
ぜひ
先ほど、はい
はい、
ここでもお貸しいただけたらと思います。
まあ、あとは主要な観光施設とか、はい、皆さんの受け取りやすいところに置いていこうというふうに進めております、
はい、じゃあぜひぜひね、こちらも合わせてご覧いただきたいなと思うんですが、
はい、
映画もね、先ほどお話にもあったように、はい、皆さん行ったことのあるような場所がきっと出てくると思うんでね。
そうですね、
はい、ここってもしかしてっていうのね、
はい、あ、なんか見覚えあるぞみたいなね、はい、それで、あって、ちょっといつも映画見るのとは違った視点で楽しんでいただけるかもしれませんね、うん、
まずとりあえずね、作品見ていただいて、はい、見た後またロケ地マップを見て、でロケ地マップを見ながらもう一回見て、
あ、
もう2回目でも3回目でも、多分そういう意味ではね、ロケ地マップを見ながら見ると面白い部分があると思いますので、
なるほど、
はい、そういうのも楽しんでほしいですね。
ロケ地をマップを見てから映画を見るもよし、
はい、
映画を見終わった後にロケ地マップを見て、はい、あ、ここやったんやと照らし合わせるもよし、
はい、
で、まあ、何回見ていただいても楽しめると、
ね、
はい、いうことなんですね、はい、さあ今日はね、山下さんの方から CD を持ってきてくださってるんですが、
はい、そうなんです、実はこの映画のオリジナルサウンドトラックが先月11月の30日に発売したばっかりでして、
おとといですね、
そうですね、はい、早速買ってきましたので、
お、はい、やったね、
そうなんですよ、もうゲットするの苦労しました。で、はい、でその中にあります、国岡商店社歌、まあ、劇中歌なんですけども、はい、この、この映画に出ておられますその会社の社員さんたちが歌ってる歌ということで、はい、ぜひ聴いてください。